皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はやる気の方程式です。リーダーシップ理論の中でやる気の方程式というのはもう昔からもう確立された分野として一つありますね。やる気を上げる要因とやる気を下げる要因はそれぞれ別になっていて、ある要因がプラスになればやる気が上がり、そしてその要因がマイナスになればやる気が下がるというわけではないということは分かっています。すなわちその要因がなくても何も起きないんだけど、その要因が増えてくればやる気がなくなり、反対にその要因がなくても何も起きないんだけども、その要因が増えてくればやる気が増えると、この2つは分かれているということが分かっています。で、特にやる気がなくなる方の要因というのはですね、仕事の、監督の仕方とか、仕事の方針とか、仕事の条件とか、勤務時間とか、それから人間関係とか、業績評価とかですね、そういうものがですね、入ってきます。で、こういうものはですね、それが当たり前だと思っているうちはですね、別にそれが非常に悪い条件であってもですね、なかなかそのやる気っていうのは下がらないんですけども、それが自分の気に沿わなくなってくると一気にこのやる気がなくなってくるんですね。例えば勤務時間なんかもですね、例えばお医者さんなんかの場合で言えば、昔はそれこそですね、寝ずに働くっていうことは当たり前だった世界だったと思うんですけども、今ではね、そんな超過労働は嫌だと、だから皆さんね、その休日もちゃんと休むためにですね、独立開業なさるということになりますと、なんて言いますかね、今まではそのやる気がなくなる要因じゃなかったんだけど、こんなに働くの嫌だと思い出すとですね、長時間働くの嫌だということで、ですから病院なんかにいてもですね、辞めちゃうという話になってきますね。ですからやる気の方程式っていうのはですね、本当にいつも動いていましてね、で、その状況やその時代の状況だとか、その人の思いによって随分変わってくるんですね。ですからその、土橋先生、土橋重隆先生、よくこの放送にも出ていただきますけども、あの先生が言っておられるんですが、医者が足りないって話ありますけども、実は医者が足りないんじゃなくて、昔医者はですね、1.5 人分働いてたのは今1人分しか働かなくなったんだと。医者というのはですね、本当にその寝ずに仕事するのが当たり前だった世界が、医者もね、働いている人の一人なんだから、普通に同じように寝て、普通の人と同じように休日を取りたいと普通に思うようになったんで、それで今までその 1.5 人分だったところが1人前になってきて、でその分人が足んないんだと、言っておられましたけど、確かにそうなんでしょうね。そうなってくるとね、本当にその時代とともにですね、医療の対する考え方も、患者さんの側もね、変えなきゃならないんですが、それはともかく、とにかくそのやる気の方程式の中、やる気がなくなる部分というのはそういうことなんですね。で、これはその本人ではどうしようもない部分でもあるんですね。例えば仕事の条件とかですね、あるいは監督の仕方、方針とか業績評価というのは、上司には変えられますけれども、本人には変えられないもんですね。ですからこの10年ぐらいですね、そのやる気を高めようなんてことを言いながら、結果的にはですね、このやる気を失わせる要因をすごくね、強化するっていうことがね、職場で行われたわけですよ。リストラを強化するとかね、コーポレートガバナンスなんてことを言い出すと、そういうことを言い出すとですね、結局仕事をやりにくくなる。あるいは人間関係もそうですね、人間関係が殺伐としてきますとですね、それがやる気をなくす方の要因になってきますから、だから結果的にですね、どんなにプラスのインセンティブを持ってきてもですね、結局やる気のレベルが落ちてしまうということにこうなっていくわけですね。一方、そのやる気を高める方の要因というのはですね、これは仕事を認めるとか、あるいはその裁量権を高めるとかですね、学習の機会を増やすとか、こういうものなんですね。あるいは向上するチャンスがあるとか。ですからこのやる気を高める方の要因というのは、その、なんて言いますかね、お膳立てと言いますか、舞台を作る、準備をすることは会社に組織にとってできることなんですけども、最終的にそれでやる気が高まるかどうかは本人次第というものでもあるんですね。ですから、組織あるいは上司というのはですね、常にこのやる気が高まる要因をですね、用意すると同時に、やる気をなくす要因について一つずつそれをね、潰していくと。やる気がなくなる要因がなくなっていくようにですね、一つずつこの 細かく調べて調整して、で、問題を潰していく。これがね、普段のマネージャーのこの仕事になっていくんですけどもね。なかなかね、やっぱりそういうことをきちっと実施できているね、組織がね、世の中にあまりないんじゃないかと思うんですね。ですから、とにかくインセンティブをたくさん出しますと。インセンティブをたくさん出すから、やる気が高くなるっていうのは、それは難しいんですよ。で、業績評価によってね、プラスの業績評価によって、インセンティブが出るのは、それはいいことかもしれませんけども、業績評価そのものがですね、不満だったりですね、あるいはそういうことをすることによって、仕事の未来が不安定になったり、あるいはその仕事のですね、監督のされ方が変わったり、あるいはその人間関係が悪くなったりということになるとですね、やる気はなくなっていくんですね。ですから、かえってですね、その足し算引き算してみると、オーバーオールのですね、全体としてのやる気のレベルはね、下がってしまうということにやっぱりなることは多いですね。実際にそうなってしまって、やる気が起こってしまって、行き過ぎた成果主義の反動でですね、まあ、フラフラになっている組織、今でも結構ありますね。ですから、ね、このやる気の方程式ってのはですね、非常に問題が、やっぱりそのよく炙り出してくれていて、今我々が直面しているですね、いくらですね、能力級だとか業績級だとか、あるいはそのやればですね、その分ですね、成果があるなんて言っても、やる気をなくす要因をですね、潰さない限りはですね、全体はやっぱり動かないということなんですね。で、やる気をなくす方の要因についてはですね、例えばもう国レベルで言いましたら、もう解決のつかないところまで来ていますよね。ね、その人間関係ということで言いましたら、人間、一般の人々と政治家との人間関係ね、まあ今の清和会のあの政治見ていただくとお分かりの通り、まああれじゃあよくならんでしょうな。無責任内閣とかまあよく言われますけどもね、まああれじゃあ、ね、皆さんその、支持はできないんじゃないんでしょうか。それから、ね、年金の問題にしろですね、医療の問題にしろ、増税の問題にしろ、将来に対する不安ばっかりですもんね。これ全部やる気をなくす方の要因ですもんね。だからいくらそのプラスの話をしてもですね、やる気がなくす要因、やる気がなくなる要因がですね、こう増えていったらですね、まあそれはその全体として国民のやる気は盛り上がらないわけですね。そうなってくると、この政治がどうするかって話になってきて、で、やっぱりこの解決がつかないってことになると、政治は全部やり直しって普通になるんですね。日本もその歴史を紐解けば、なんとか幕府ってのはね、こう、何回か潰れて、生まれ潰れて生まれしてきましたね。それから、海外行けばですね、国そのものが潰れるなんてこともですね、まあ、よくありますね。ですから、まあそういうふうな目で見るとですね、今のこの日本政府もね、人々のやる気をですね、やる気がなくなる要因をですね、潰すことができない以上、なくすことができない以上ですね、これは加速度的に国民をやる気を失っていって、今の政府の下ではですね、やっぱり政府そのものがですね、これすっかり変わるようなところまで行くんじゃないかなと思いますね。政府そのものが変わって、人が入れ替わるとですね、また気分も変わったりするんですよね。ですから、まあ、それっきり終わるってことはないんで、やっぱりそのね、抜本的にそのリーダーを入れ替えるとですね、全部変わることがありますから、まあそういうことでもしないとなかなか難しいし、でも同時にですね、権力闘争によってなんかね、変えようとか変わろうという話はないんですね。これがまたすごいところで、ですから権力闘争によって変わるとですね、結構その変化もね、早いんですけども、しかし逆にね、中途半端な変化で終わることが多いわけですね。前の日本新党のが政権取った時みたいにですね、まあ、権力闘争で変わっても結局中途半端で終わってしまうんで、抜本的に変わるために一旦全部いなくなっちゃってですね、全部いなくなってからやり直すというふうにやらないと抜本的に変わらないんですね。だから結果的にそんなふうに今なってるわけですね。アメリカもそうじゃないですかね。アメリカも金融市場がこれ崩壊しちゃって、安全保障も事実上これ崩壊しちゃってるわけですから、まあで立て直しができないわけですから、やっぱりその国全体がやり直しになるんでしょうね。まあそういうのってのは今すぐ起こらないように見えますけども、でも実際起こると1日でもうね、回復不可能のところまで動いちゃうんですね。ですからこのエネルギーが抜けちゃったですね、組織の最後のってのは早いですよ。エネルギーが抜けちゃって崩壊する直前ってのはですね、もうなんかほんの一つ何か動くだけでね、全部崩壊しちゃうんですね。まあそんなことが結構これ起きてきて、結局やっぱりやる気をなくす要因、国民のやる気をなくす要因がどんどん高まって、それを解決つかなくなったところでね、やっぱ組織崩壊する、国家崩壊するということなんでしょうね。やっぱりそのなんか本当に難しいなといつも思うんですよね。 例えばその航空会社の経営なんていうのもね、飛ばしてる飛行機はみんな同じような飛行機ですね、ボーイングとかエアバスとか。ところがやっぱり色の塗り方も違うし、運賃も違うし、それからなんかそのね、いろんなサービス内容も違うんですね。あんなのみんな同じようにやってんだからですね、なんかもっとうまくいく方法があって、それが全部一つ行き渡るように思うんですが、そんなもんでもないんですね。やっぱりいろんなやり方があって、同時にそのこれが最高だっていうものはあんまりなくてですね、まあそれぞれのやり方なんですね。あれがやっぱ自然の姿なんでしょうね。ですから、その時代の構造ってのは一つこう見えたとしてもですね、その中でどうやってやっていけばね、うまくいくのか。なんかその町おこしみたいなもんですね。同じような、その地形的な、あるいはその、産物もね、同じようなものでありながら、それぞれのストーリーがあるみたいに、まあいろんなことをその中で皆さん考えて行動していくとですね、随分中身の違うものもね、出てくるという、そういう面白さってこう自然の中にはね、あるんじゃないかなと。まあ、そんなふうにこう思いますね。で、今本当にその、まあ、そういうことはありながらもですね、やっぱり疲れちゃってる人多いですね。誰かがその、東京に来るとですね、あれ、奴隷電車のように見えると言った人がいるんですね。私の知り合いでですね、なんかその東京出張してくるとですね、あらもう奴隷電車だと言うんですよね。奴隷っていう言葉はなんか、非常にその激しい言葉のように思うんですけどもね、あれってお金と引き換えにですね、自分の心と体の自由を売り渡しちゃった人が奴隷なんですね。お金と引き換えに自分の心と体の自由を売り渡してしまった人が引き換えで、が奴隷で。ですから、何にもお金をもらえずにですね、無理やり拉致されて働いている強制労働とはね、まあちょっとそういう意味で違う部分があるんですね。まあ強制労働といえば強制労働なんですけども、その対価がちゃんとありましてね。強制労働でも、まあ、ほんのわずか対価はあるんですが、まあ、そういう広い意味では奴隷なんですけども、なんかその、高給をもらっていても奴隷ってあるわけですね。とにかくお金をもらってですね、自分の心と体を売り渡しちゃえばそれが奴隷なんですね。だからこう、そういう奴隷がですね、いや、もう叶わんと、ね。自分の意思に反してると。で、自分の体の健康にも反してると。まあ、それでも職場に行くんだと。行ってなんかその分ね、飯食う分だけのですね、まあ金を稼いできて、とりあえず飯を食うと。まあそのためだけにですね、列車に乗ってこう往復してると。まあそういう様子を感じるっつうんですね。だからみんなこのね、一様に黒い服を着て押し黙った上に乗っかってるってわけですね。確かにそれありますね。あれ地方都市行きますとね、もう少し皆さん元気ですよ。地方都市行きますとね、本当に電車の中でもう一度皆さん元気で、それから服もですね、あんなに真っ黒けじゃないですよね。なんか急に東京おかしくなってきたんじゃないの？急になんか真っ黒系の服が増えてですね、本当にみんな押し黙ったように電車乗っかってますもんね。昔北朝鮮のね、列車とか北朝鮮の街を映したビデオを見てね、ああなんてみんな暗いんだと。なんかみんな黙ってんだね。黙ってるの、北朝鮮の人はなんかこういうな物申し言えないことなのかな、言えない国なんだろうな、思った覚えがありますけども、なんかふと気がついたらですね、我が国のですね、そういうなんか朝晩の通勤電車とかね、あるいはなんかサラリーマンが行くようなね、この喫茶店なんか、そんな感じですもんね。おお、なんか我が国も奴隷の国になっちゃったかなと、まあ思うんですが、まあなんか本当に世界一の債権国でありながらですね、こうなっちゃったらやっぱり自分で自分の首をこう絞めちゃってるわけですね。なんかこう集団心理っつうのかな、集団心理で何もなんかその積極的にエネルギーが組織から、国から出なくなっちゃって、まあその歪んだ空間、歪んだ組織の中にね、みんなこの吸い込まれるようにね、ブラックホールに吸い込まれるようにエネルギーを失っちゃってですね、呆然としてるということでしょうね。ですからもうやる気がないを通り越してですね、もう生きる力すらね、失っちゃってる人が多いですね。まあそんな人でもですね、まあそれ変えようとさえ思えばですね、結構あれ変えられるんですね。やっぱりちょっと仕事を変わってみるってこともあるし、その時にですね、その気持ちを変えれば大丈夫なんですね。今まで問題と思ってたことがですね、問題でないと思えたりね、もっと大きな問題が見つかったりするとですね、結構気持ちって変わるんですね。そうすると同じような境遇にいながらもですね、今までみたいにですね、もう悲観論一色だったのがね、いや、随分なんか明るくね、新しい人生を踏み出すことができるという人結構いますよ。だからなんつうのかな、やっぱり物の見方一つですね。ですから、やっぱりその、忙殺されちゃうと一番いけなくてね、 もうとにかく今みんな忙しいですよね。土日もなく働いてる人も多いし、砂を噛むような仕事をしてる人も多いし、そうすると積極的にものを考えたり気分を変える余裕がなくなっちゃうんですね。そしたらもうとにかくどっかで一旦それを止めてみるしかない。しかしその家族とかね、いろんな生活のことがあって仕事しないわけにはいかない。まあそういう悪循環でですね、もう多くの人がどっか本当にその暗い暗い穴の底に引きずり込まれるような感じになってるっていうのが、特に東京なんか見てると多くの人の姿じゃないかなと。東京のね、さっきのドレレ電車なんか見てるとそんな感じだなという感じがするんですね。で、こうなってくるともう本人の力だけでは変えられない部分も出てくるんですね。ですからやっぱ政治も動かなきゃいけないんですけども、まあしかしですね、他人頼みでは動かないのが今の時代で、結局はやっぱりね、自分でそこを打出しないとですね、よそが変わるの、よそからね、変えてくる力を待っていても、やっぱそれはね、来ないんですよ。さっきも言ったように、なんていうのかな、権力の交代による時代の交代がなかなか行われない時ですからね。ですからやっぱり自分で何とかしないとですね、これは難しいんですね。やっぱり自分の発想をですね、局面まで行ったらですね、変えてみるのが一番いいんですよね。物の見方を変えてみるんですね。何が大切なのかってことですね。まあ、畑とか触ってたり、自然に親しんでる人はあまりそういう大きなところで、迷ったりすることはないように見てて思いますね。やっぱ不思議なぐらいこの土っていうのは、人を回復させる力を持ってますね。うちもいろんな方ね、いらっしゃってくださいますけども、例えば本当に元気のなくなっちゃった人にですね、いくら話をしたってね、話も最後ヘリクスになりかねませんからね。でもね、ちょっと、一緒に畑触って、土いじってんとですね、あまり難しいことも何も言わんでもですね、それだけで元気になるってことは非常に多いんですよね。やっぱりこの生物の力ってすごいなといつも思いますね。土の力もそしてすごいなと思いますね。やっぱり人間にはかなわないものを持ってますね。だからそうやって自分で自分の気持ちを直す力を持ってる人と、やっぱそういうのを持ってない人ではですね、それはやっぱりこのすごい時代にですね、随分人生に差ができていくんじゃないんでしょうか。ねえ、やっぱり自分でやっぱり意識してですね、自分の気持ちを正常に保って、コンパスをですね、ぐるぐる回らないようにしておかないとですね、自分がどこにいるんだかわからないようになってしまいますもんね。そうなると本当にこの無間地獄の中に引きずり込まれるような感じになりますね。で、ああいう無間地獄ってのもですね、いずれどっかで終わるんですよね。星にも最後があるようにですね、そういう巨大なエネルギーを吸い尽くすようなもの、ブラックホールなんかもどっかであれ終わるんですね。で、終わった時にですね、忽然と今まであったですね、光景が消えてしまって、一人ぽつねんと取り残されている自分の姿がそこに見えるわけですね。で、その後も本当にね、呆然とするという言葉、文字通りの姿がそこに展開されることになってしまいます。そうするとそれは非常に悲しいことですね。ですから本当にもうね、自分のやる気がね、人間としてのやる気がなくならないようにですね、ある意味では少し不真面目にね、やってもらわないとダメな時もやっぱあると思いますよ。今の時代は、というかその時代が変わる時ってですね、前の時代で本当に真面目すぎた人がね、一番悲惨な目に遭うんですよ。時代が変わるってのは今までの真面目さがね、真面目さでなくなることを意味してますからね、今までの常識が非常識になり、そして非常識が常識になるのが時代の変わり目ですから、あんまりですね、一つの時代にですね、頼り切っちゃって、価値観でも行動でもその時代に合わせすぎちゃうとですね、これはなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。で、そういう意味で考えてくるとですね、やっぱり確かにね、生活のために変えなきゃ、変えられたくても変えられない部分はあるとしても、やっぱり自分の力でよってですね、自分の考え方を変えることができる部分は結構あると思うんですね。だからそういうことはやっぱり着実に実行していくことが、やっぱりこういう時代ですね、時代とともにですね、衰退しない非常に重要な秘訣ではないかなと思います。それからやっぱり今みたいな時代は、この仕事を認めてくれるっていうことが、なかなか難しい時代ですよね。みんな競争社会になっちゃってますからね。だから誰か認めてくれるとね、やっぱその人も成長するし、やる気ももっと出てくるんですね。だから本来政治なんていうのはですね、いいとこちゃんと見てですね、 ね、みんながもっとプラスになっていけるようにこうしなきゃいけないんですが、どうもやっぱりね、抑圧の手段になっちゃってますね。組織なんかのトップもね、抑圧だけが上手なんてなってるってことね。まあそれは組織そのものもだんだん死んでいきますわね。まあ阿鼻叫喚の声も聞こえる昨今でありますけども、まあやる気の方程式を元に考えるならばですね、やる気がなくなる要因について我々はね、本当に一つ一つ真面目にそれをね、取り外していかなきゃいけません。でそれができなくなったらですね、もう組織も作り直し、国も作り直しということになってきますので、まあそろそろそういう荒療治もねしないとね、回んない時が来たんじゃないかなと、まあ、この世界大恐慌を見ててね感じる昨今であります。どうぞ皆さんね、元気にお過ごしになってくださいというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、やる気の方程式ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。